面白くてためになるクマトレ、起業家プロデューサー相葉浩樹の笑う、泣く、教える、人生を楽しめる1分の学びと29分の楽談。はい、今日も始まりました。面白くてためになるクマトレ、起業家プロデューサー相葉浩樹の笑う、泣く、教える、人生を楽しめる1分の学びと29分の楽談です。はい、今月のクマトレはですね、7月、夏の起業強化月間としまして、特別に、僕がですね、普段チームプロデュースで、教えている講義を、ラジオ限定で特別にレクチャーしたいと思います。はい、7月1ヶ月間、毎月月曜日21時30分から25分間のこのラジオを聞き流すだけで、起業初心者がお金をかけずに起業できてしまう、それだけではなく起業で成果も出てしまう、そんな特別起業夏期講習をお届けいたします。しかもですね、今回は特別夏期講習ということで、僕以外にも、僕が開発した今回実況するフォーカスメソッドを伝えている4人のトップ講師にも特別に来ていただきました。それではまず自己紹介からね、していきたいと思います。じゃあ桑原さんから自己紹介お願いします。
はい、表現力を変えるだけで思いが伝わりお客様を動かす表現力プロデューサーの桑原幸です。
はい、木松お願いします。
はい、企業で脱落させない、フォーカスした独自のコンテンツを作り出すアントレサポートコーチの池松浩一です。
はい、します、
はい、素質と発想の転換でお客様の欲しいを生み出すパラダイムスイッチ企業プロデューサーの西谷彩です。
はい、
Facebook、Instagram 広告で過去最高の申し込み率を実現し、集客をオートメーション化させるヒートマーケティングコンサルタントの清岡清です。
はい、ありがとうございます。今回はね、この4人と僕でですね、進めていきたいと思います。はい、それでは早速始めていきます。もしですね、本格的に起業してみたいと思われている方はしっかりとですね、メモしていただいても良いかと思います。それとですね、もし時間がありましたら、ワークもですね、紹介しながら進めていきますので、実践しながら参加していただいても良いです。この講義はですね、僕のアントレランドというコミュニティに参加している人にしか知らない起業初心者でもできる内容をシェアしていきますので、ぜひ楽しみにしていてください。では、具体的にこれから何をするのかと言いますと、実際にですね、僕自身が開発したメソッドを皆様に体験していただきます。そのメソッドとは、Google では探せない小さな会社や個人が起業していきなりナンバーワンになる商品を作る唯一のメソッド、フォーカスメソッドです。このフォーカスメソッドの実践トレーニングを7月は実践していきます。その上でですね、フォーカスメソッドとは何か、一言で言うとですね、自分が持っているものを捨てていくメソッドです。捨てるメソッドです。僕が起業を始めたての頃、もちろん今もそうですけれども、たくさんの起業家さんにですね、あったんですけれども、儲かってない、まあ、ちょっと失礼ですけども、儲かってない起業家さんはですね、自己紹介するときに必ず、私はこれをやっていて、あれもやっていて、こんなこともできますよって言ってきたりですね、例えばコンサルタントだと経営コンサルティングみたいなんですね、幅広いことを言ったりします。で、また聞いたことない出版社からね、出版していたりとかですね、聞いたことない人とコラボしていたりで、一体あなたは何屋さんですかと聞いてもですね、よくわからない、そんなですね、やることばかり多くてお金になってない人たちがたくさんいました。そしてですね、私は2013年から5年間だいたいですね、毎年400人以上の起業家の相談に乗ってきましたが、そのほとんどの方が自分が何屋さんかっていうのを言えない人ばかりだったです。あとはですね、何屋さんって言える人もいるんですけれども、ふわっとしている人もいました。例えば外国人向けの料理教室をやってます、もしくはやりたいんです、こんなような人がいます。 じゃあ例えばですね、外国人向けの料理教室をやるときに、出汁とかね和食を教えたいっていう人がいたとします。でこの人っていうのはじゃあ実際お客様が来るのか儲かるのかって考えたときに、ぜひね逆の立場を想像してみてほしいんです。例えば自分たちがですね、キムチが美味しいのでキムチを勉強しに行きたいっていう、本場ね韓国にキムチを習いに行こうと思った時に、無名のですね主婦のおばちゃんの家にキムチを習いに行くかというと行かないと思うんですよね。絶対大企業とか大手の専門店に学びに行くと思います。だけどももしですね、そのおばちゃんがその人しか教えてない、韓国で誰も教えてない、例えばなんとかキムチなんかを教えるとなったら、いきなり独占市場になります。さっきの経営コンサルなんかも同じです。経営コンサルタントっていうと幅広いんですけれども、その中の動画をコンサルティングしています。その動画の中の YouTube の中のキャッチコピーを専門で教えています。こうするとぜひ聞いてみたいってなるわけです。そういうふうにですね、実績がない、自信がないっていう中で儲からない場合っていうのは幅広くなってしまう。で その上でフォーカスして、私はこの専門家だよっていうことを意識していくことがすごく重要に感じています。そういうことでですね、じゃあ例えば、このね今4人にゲストに来てもらってますけども、4人がもともと何もなかったところから、じゃあどうやって独占市場をね作ってきたのかっていうのを聞いてみたいと思います。じゃあ桑原さんからいきましょう。起業初期の頃ですね、実際どんなことをやろうと思ってましたか？
はい、私はですね、下請けカメラマンとして企業様からの依頼があった時に撮影を請け負ったりとか、あとは七五三の撮影や、プロフィール写真っていうのを撮ってました。
なるほど、
はい、
そこからじゃあその写真からどういうことにフォーカスしてどんなことをしましたか？
はい、私の場合は、起業家さんにとって仕事の撮れる写真ということで、プロフィール写真とカバー写真の、専門家という形で、フォーカスをしていきました。
なるほど、もともと写真という幅広いところを起業家さんのプロフィールというところに特化したわけですね。
はい、
なるほど。そのじゃあそこに特化するってかなりすごいね狭い市場だと思うんですけれども、フォーカスしようって思った時はどんな感情でしたか？
やっぱりこうフォーカスすると自分の武器が減ってしまうんじゃないかってことで、ちょっと不安があったりとか、本当にこれで大丈夫なのかなっていう怖さはありました。
なるほど、そんな時に乗り越えたのはどうやって乗り越えてたんですか？
やっぱり今までうまくいってなかったので、やっぱ違うやり方をしたいなってことで、はい、
なるほど。もし今フォーカスできてない起業家さんとかにいたら、なんか言葉をかけてあげるとしたら一言。
やっぱりやり方を変えてみようっていうことですかね。
なるほど、
はい。
まあ、今うまくいってないものはね、なかなかうまくいきづらいですからね、やり方を変えてみる、その中でフォーカスしてみる、カメラマンっていう幅広い中から起業家のプロフィールのね専門家になっていくっていうぐらいフォーカスした成功事例を今発表いただきました。じゃあ続いて池松さんに聞きましょうかね。
はい、
池松さんは起業初期の頃はどんなことをやろうと思ってましたか？
僕はですね、会社員の方に自分がやってきた副業、転売だったりアフィリエイト、そんなものをね、とにかくたくさん、いろんな副業を教えようと思ってました。
なるほど、うまくいきましたか？
やっぱりうまくいきませんでした。
なんでうまくいかなかったんですか？
やっぱり同じようなライバルが多い中で、自分が何屋さんかっていうのがやっぱり伝えられないので、なかなか集客がうまくいきませんでした。
ライバルが多かったってことですね。
はい、
じゃあそこからフォーカスしようって決めたんですけども、副業っていうところから何にフォーカスしていったんですか？
はい、僕はですね、副業をしたい人っていうところから起業したい人への、ステージをまず変えていきました。その中でもやっぱり、起業駆け出しの人が、脱サラを目指せるような、そんなポジションにフォーカスをしていきました。
起業を、副業だけじゃなくて脱サラをして企業を目指そうという人をターゲットにしたわけですね。
はい、そうです。
はい、そのフォーカスした時どんな感情でしたか？
やはり僕もやっぱり最初は怖かったです、うん、やっぱりなかなか自分がこれから向かっていくステージでもあったので、ちゃんとできるんだろうかというところは怖かったですけれども。
なるほど、
はい、
じゃあそういうのを、ね、乗り越えてきた池松さんが、もし迷える、ね、起業家さんたちにいたら一言何か話すことありますか？
そうですね、やっぱりテストを繰り返しながらやっていくと思うんですが、やっぱり、諦めないこと、これが一番重要じゃないかなと思います。
諦めないこと、
はい、
はい、ありがとうございます。はい、次はですね、西谷さんに聞いてみたいと思います。西谷さんは起業初期の頃はどんなことをやろうと思ってましたか？
はい、私はマヤ暦という統計学を使って素質を仕事に生かすコンサルティングや引き寄せの法則のセミナー講師とか、あとアロマとかヒーリングとか、本当にいろんなことをやってました
なるほど、まさにフォーカスしないで、まあ、いろんなことが、ね、できてしまうからやろうと思ってましたけど、どうでした、その結果？
そうですね、全然お客様に来ていただけないというか、何屋さんなのか全くわからない状態でした。
なるほど。なんで来ていただけなかったとか今になったらわかります？
そうですね、やっぱり専門家というふうに見ていただけなかった、うん、何でも屋さんっていうイメージだったからだと思います。
なるほど、なるほど。よくね、それなんかそのお客様に合わせて占いもっていうかね、マヤ暦も見れますよとか、その人の未来も見れますよとかっていろいろ言うと、どんどんそのお客様に合わせて商品をね作っていっちゃったりとかするんですけども、そこからじゃあ西谷さん、どういうところにフォーカスしていったのかをちょっと教えてください。
はい、そこから一つに絞って、能力と素質を武器にして一生ものの転職を見つける講座にフォーカスをしていきました。
もう一回いいですか、詳しく？あの、
はい、
なよくもう一回ちょっと ゆっくり
、はい、能力と素質を武器にして一生ものの転職、いわゆる自分の使命に結びついた転職ですね。
一生ものの転職、
ね、はい、それを見つける講座にフォーカスをしました。
なるほど、確かにその人の転職を見つけるっていうとですね、やってみたい、見つけられない人って結構多いですからね。
そうですね、はい。
そのじゃあ一個に絞ろうと思ってフォーカスした時っていうのは、西谷さんはどんな感情でしたか？
やっぱり他にもやりたいこともありましたし、一つに絞りたくなかったっていうのもあるし、あとは他にも、まあ、他の講座っていうのも興味を持ってもらえるんじゃないかっていう、捨てるとなんかもったいないなっていう気持ちがありました。
なるほど。その反面どうですか、お客様は転職っていう一つのね、ものにフォーカスしたらどうでした？
やっぱり転職を知りたいっていう人だけが来ていただけるので、高額講座にしてもお願いしますっていう方が増えてきました。
なるほど。もう転職を見つけますよって言ってるので、そこを見つけたいっていう人だけが来るっていうのがすごくなんか個人としてね、やりやすいんじゃないかと思うんですけど、どうですか？
そうですね、はい、まさしく自分がやりたいことだけに来てくる、お客様が来ていただけますし、その分自分の時間もフォーカスできましたし、その当時会社員をやってたんですけれども、短い時間で売り上げを上げることができるようになりました。
なるほど。フォーカスすると会社員をやっていても短い時間で大きい売り上げを作ることができた、これはねすごく大きいヒントなんじゃないかなと思います。じゃあそんなね、西谷さんがぜひ今迷える起業家さんたちにね一言をかけてあげるとしたら、どんなことをお伝えしますか？
はい、やっぱりフォーカスしたからこそ会社員を辞めて独立することもできましたし、それまで自分の周りにいた会社員よりも長時間労働をして稼げない起業家さんではなくって、時間の自由も月商7桁も手に入れられる起業家になれたので、ぜひフォーカスすることってちょっと怖いかもしれないんですけれども、信じて一つに絞ってみていただきたいと思います。
なるほど。怖さの先にある売上とかね、大きい世界っていうのが見れたってことですね。ありがとうございます。じゃあ最後清香さんにも聞いてみましょう。
はい、
清香さんは起業初期の頃はどんなことをやろうと思ってましたか？
私もともと看護師やってたんですけども、うんうん、その看護師の経験を生かして赤ちゃん専門のセラピスト講師になろうと思って、ベビースキンケアとかベビーマッサージ、うんうん、膝下リンパドレナージュとか、あの資格をたくさん取りましたね。
なるほど。
で全く集客できなくて、でだんだん赤字になってしまったんですね。で私の場合自分の強みも全く分からなくて、とにかくこう集客できないので、ウェブ集客に必要なスキルを片っ端からやっていました。例えば、Facebook のおもてなしだとか、ランディングページとかメルマガとか、そんなことやってましたね。
なるほど、
はい、
資格をたくさん取っていくとね、なんかうまくいくっていう話をよく聞きますけど、いっぱい取ってどうでした？
いっぱい取って結果にはつながらなかったですね。
あ、なんでなんですかね。
そうですね、なんかいっぱいあった方がいいって思い込んでたけれども、結局お客様目線になった時にはやっぱ専門家に頼みたいんじゃないかなっていうところで、やっぱ専門家に慣れてなかったっていうところですかね。
なるほど。そこからたくさんのことやってますけど、何にフォーカスしたんですか？
はい、私はSNS 広告にフォーカスをいたしました。
はい、SNS 広告、それはなぜでしょう？
はい、 そのウェブ集客に必要なスキルの一つとして SNS 広告を研究してたんですね。でその広告の研究がまだコミュニティ内で誰もやってないっていうところから、あ、これチャンスだなと思ってやってみました。
なるほど。その過去あったお母さんのためのお母さんとしての資格、その辺はどうしたんですか？もういらないと。
そうですね、そこはもう捨てました。
そこよりも身近な人たちが悩んでいることに特化した、それが、ちょうど広告という中の SNS 広告だったわけですね。その SNS に広告に特化して自分が学んできたことを自分で研究してコンテンツにした、そんな認識ですかね？
あ、そうです、そうです。
なるほど。どうですか、その全く違うジャンルやろうと思ってましたけども、まあ、結局やりたかったことにつながったのか、フォーカスした時にどんな感情だったのか、その辺はちょっと聞かせてもらえますか？
はい、まあ、フォーカスした時に本当に私大丈夫かなってい う, こう不安やこう焦りとか、うん、まあ、いわゆるネガティブな感情に、あるネガティブな感情がありました。ですが一方でやってみたいとか、うん、この研究してきたことって結構自信あるなっていう不思議な感情がありましたね。
なるほど。やっぱり研究したことっていうのは資格を取ったものとちょっと違うんですかね。資格を取って受けてやってみようよりも自分の、まあ、主導的にとか能動的に動いた研究から自分の商品にしたっていうのが大きいんですかね。
あ、全然違いますね。やっぱり自分でやってきてそれを実践して成果につながったっていうところと、うんうん、ただ資格を取るとじゃあなんかこう質が全然違うなと思います。
なるほど、なるほど。そんな中、迷える起業家さんたちがねいると思うんですけど、その人たちに言葉をかけるとしたら、はい、どんな言葉をかけますか？
そうですね、フォーカスすることでやっぱ怖いって思ってる方もね、さっき西谷さんも言ってたんですけども、やっぱり私もフォーカスしたことで人生が変わった。私娘が一人ねいるんですけども、娘の時間も大切にながらこう時間と売り上げと作ることができたので、ぜひ皆さんもフォーカスしてみてください。
はい、ありがとうございます。はい、というわけで、どうせゼロから始めるなら、どうせ儲かってないなら思い切ってフォーカスすることから始めてほしいと 思います、余談ですけれどもですね、最近円安でインバウンド需要が増えつつあります。そんな中ですね、今ツアーガイドがね注目されてます。コロナなのでツアーガイドがいないと観光できないっていうね日本のルールに今なってます。なのでもしねここで、皆さんに聞いてみたいんだけど、ここにいるね4人に、ここでフォーカスするとしたらどんなお仕事をしますか？円安でね、お仕事をするとしたらどんな仕事をするか、どんな仕事をすると思いますか？誰からでもいいですよ。
はい、私はですね、外国人ガイドによる外人さんのための、日本のここがすごいぞニッチツアーみたいなのをちょっとやってみたいなと思っていて、なんでかというと、まあ、今までは日本が大好きな方っていうのが結構日本に来られていたと思うんですけれども、円安の影響によって日本に来てみたいなって人もすごく増えているみたいなんですね。うん、なのでまあ、今まで日本に行ってみたかった人に対して、もうすでに在日外国人の方、まあ、日本が大好きな、外国の方が、日本に来てみてここすごかったぞみたいな、ポイントを紹介するツアーがあったら面白いなというふうに考えました。在日外国人の方と日本人の方ってこうすごく視点が違うので、案内する場所も変わったりとか、あとは外人さんは同じような外人さんに案内してもらうことによって、まあ、なんか安心してもらえたりするのかなと思って考えました。
なるほど。他誰か。
じゃあ僕の方でね話をしたいと思います。はい、僕はですね、ツアーの、ガイドと同時に日本語がなんか学べるようなそんなツアーが、組めたら面白いのかなと思いました。日常の、日常会話を、そこで一緒に学べる、挨拶だったりとかっていうことを、いる間に学べる、そんなツアーが面白いかなと思いました。
なるほど。他にはありますか？
はい、私は猫が好きなんですけれども、猫好き旅行者の限定のツアーを組みたいなと思います。
あ、面白いですね。猫好き旅行の限定ツアー、面白い。
は
い、
裏路地を猫を探しながら食べ歩きの散歩ツアーをしたいと思います。猫の集まる神社とか看板猫のいる喫茶店でほっと一息するような、そんな昭和の日本を体験できる一期一会の旅をしたいと思います。
はい、ちょっとね時間みんな聞きたいんですけど、時間の関係上ね、こうやってですね、まあ、いろんなフォーカスがねできてくるわけです。なので ガイドって言われても幅広いガイドがありますけども、従来の固定概念にとらわれない発想力や行動力、これからの自分の特技や言語を生かした、ガイド、でもし活躍したい独立したいなんていう人がいましたら、今ね2人が言ってくれたようなガイドもそうですし、闇雲にねフォーカスすればいいっていうことではなくて、何かこう活かせるものを活かしていく、例えば、食事をねツアーするガイドなんかもないですし、夜のねイベントをツアーするガイドなんかも絶対これから必要になってくると思いますので、そういうねフォーカスする、職業の中でもさらにフォーカスすると自分だけにしかできないものが見つかるので、そこをね探してみてほしいなと思います。でそのためにはですね、自分自身が持っている一つの光るアイデアを見つけ出すための8つのルートっていうのを知る必要があります。それをね僕はファインドアイデア8ルートと呼んでいます。このねファインドアイデア8ルートっていうのをちょっとね説明していきたいと思うんですが、時間が来てしまいましたので、これはね早く聞きたいという方もいらっしゃると思いますが、来週話していきますので、ぜひ楽しみにしていてください。
あ、もうこんな時間じゃん。
はい、今日はいかがでしたでしょうか。ぜひねフォーカスすることを意識してほしいと思います。その上で Google では探せない小さな会社や個人が起業していきなりナンバーワンになる商品を作る唯一のメソッド、フォーカスメソッドのワークをですね、もしやってみたいというハチミツたちがいらっしゃいましたら、東京スターラジオのメールアドレスまでご連絡ください。メールアドレス mail@775fm.commail@775fm.com こちらまで、件名をですね熊トレと書いていただきまして、メッセージにワーク希望と書いていただけましたら、メールアドレスにフォーカスメソッドのワークを PDF ファイルにてお送りさせていただきますので、お気軽にご連絡ください。はい、ハチミツってね何って思っている方もいると思いますが、ハチミツっていうのは熊トレリスナーのファンの呼称です。中井くんはね中井面とか、オードリーだったらリトルトゥースっていう呼称があるのですが、僕相葉幸喜の熊トレはみんなのことをハチミツと呼んでますので、ハチミツたちも 今後ともよろしくお願いします。その他企業プロデューサー熊こと相葉幸喜にフォーカスについてや企業について何か相談があれば、ハチミツの相談にこれからも乗っていきますのでご連絡ください。ということでね今日終わりますけど、どうですか、参加した感想を一人ずつ聞かせていただけたらと思います。桑原さんどうでしょう。
はい、初めての参加ってことでちょっと緊張しましたけれども、すごく楽しかったです。
はい、池間さんどうでしょう。
はい、僕もすごく緊張をして、声が震えてましたけれども、楽しく、参加させていただきました。
はい、西谷さん。
私もすごく緊張したんですけれども、何かお役に立てれば嬉しいと思います。
はい、じゃあ清岡さんお願いします。
はい、とっても楽しかったです。そして、皆さんねお役に立つ情報がね何かもっともっと発信できたらなと思います。
はい、それでは、ありがとうございます。今日もですね、熊子と起業家プロデューサー相葉幸喜がお伝えいたしました。7月はですね強化月間という形でフォーカスメソッドをですね、皆さんに伝えていきたいと思います。で、次からはですねファインドアイデア、そして革新に迫ることをしていきたいと思っております。またね4人にもゲストを来てもらおうと思ってますけども、どうですか皆さん、また参加していただけますかね。
はい。
はい、ということで、月曜日、21時半からですね、またお伝えしました。これからね、今週始まりますけれども、また元気でいきましょう。では来週お会いしましょう。バイバーイ。